発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。第2第4金曜のこの時間はいつものように発電マンの太陽光発電ラジオ講座、2月2回目になりますね。岩堀義弘さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
1週目は発電マンとしてのお話、実は東北電力が再生可能エネルギーを今までの 1.5 倍受け入れますよっていう枠をね、はいはい、拡大してきましたよっていう話が出ましたね。
そうですね、東北の方はですね、まあ、雪国が中心なので、まあ、静岡あたりと違ってですね、どっちかというと風力発電が非常に多いんですよね。
再生可能エネルギーの中には太陽光発電があり、はいはい、風力発電があり、あと最近小水力なんて水を使った発電もあったりとか、地熱のものがあったりとか、はい、いろいろ、
あとバイオマスとかね、
ありますけど、東北の場合はまあ、雪が降るようなところってなかなか太陽光は年間半分きついですよね。
まあ、なくはないんですけれど、そうですね、やっぱりこう雪がどうしても積もってしまうと発電しにくいということもあってですね、そういう意味ではむしろその風力発電の方が非常に適地だもんですから、青森とか岩手とかあの辺の海岸線沿いとかいうのはもう本当に年間通して風力にはものすごいいい場所なんで。
ああ、そうなんですか。はいはい、風の強い地域。
そうですね、まあ、例えば静岡県で言えば御前崎とかあの辺も非常にいいとは言うんですけれど、やっぱり年間通してその風が吹かないといけないので、静岡県でもやっぱりね、そういったところって限られてきちゃうんですよね。
はい、
でやっぱり東北の方、津軽海峡の周辺とかですね、あっちの方はですね、やはり年間通して非常に風況がいいという、
風況がいい、
はい、風の、まあ、状況ですね、今日風況調査っていう、よく、まあ、本当は年間1年間の風の、調査をして、で年間通して本当にいいかどうかってその場所でこう風力計をつけてね、計算をするんですけど、そうそういった調査をした上で、あ、ここだったら年間大丈夫だねっていうことで、
年間安定して風が吹くってことですね。
そうですね、その上でこう設置するっていうのがいいんですけれど、やっぱりもう東北の方はもういいということがみんな分かっているので、結構、まあ、僕らも依頼を受けて東北で土地をないかとかいろいろ探してくれとかいう話が来たりはするんですけれど、もうすごい、だいたいどこでもあの辺は行けますね。
ほう、東北は風力、
はい、で静岡は、静岡で言えば本当にやっぱり太陽光、まあ、年中日照がいいということでね、特に浜松とか御前崎とか、あちらの方は非常に全国のトップレベルの
県西部、
はい
はい、日照時間が長い、
そうですね、
適している、である程度風もあるから、その熱が上がりすぎない、
ああそうですね、
うん、発電効率もいいということです ですね。
だから再生可能エネルギーって一言では言うんだけど、やっぱりその地域に合った形のものをやっぱり導入していくという形をする方がいいでしょうね。
長野なんかは小水力すごい得意ですもんね。
そうですよね、あちらの方で進めてるところがありますよね。
それぞれに応じたものを、これそうすると逆に地域おこしにもつながりそうな感じはしますよね。
そうですね、はい、上手にやっていけばものすごい、まあ、自治体側からしたら結構な税収にもなりますしね。
ああそうですか。
そうなんですよ。
へえ、
結構ね、
それで乗り出すところもあちこちあるということなんですかね。
そうですね、
はい、で、はい、これはまた新しいニュースで入ってきていたものをちょっと用意してもらったんですけども、県内西部ですけれど、
はい、
これ掛川市、
はい、
最近はね合併やなんかがありまして、はいはい、掛川市も広くなったんですけども、もともとの旧の大須賀町のあたり、
はいはい、
で遠州灘に面して、まあ、南北に長いということもあったりしますけれど、はい、ここでですね、官民で連携して地権者が150人もいた土地をまとめて、
はいはいはい、
川をまたいで海沿い 1.5 キロにメガソーラーと、はい、1.5 キロ、は
あ、すごいですね。大変ですね。
よく同意しましたよね。
そうですね、なかなかこれだけの人間人たちをこうまとめ上げるっていうの、まあ、僕らも ここまでの規模じゃないですけど、ちょっとしたね、1メガ2メガのソーラーをこうやるにしても、やっぱ何十何人とかまとめてね、こう、まあ、周辺の皆さんにこうお話をしたりすることもあるんですけど、はい、大変ですからね。これ150人まとめ上げると大変ですよね。
もともと掛川市では沿岸エリア工場の誘致ということも考えてたみたいだったんですけども、はい、まあ、これ断念をしてメガソーラーに切り替えたというような背景はあるようなんですが、それにしても工場じゃいいけどそれはなっていう人が出ないとも限らないですし、
そうですよね、
やっぱり同意を得るためには相当な話し合いが必要ですもんね。
そうですね、だから相当時間もかかったと思いますしね。
そうですね、はい、2025年に市内の電力需要の1割以上 11% 分を市内の再生エネルギーで発電するという目標になっているそうです。あ、なるほど。これだけあればそのくらいはいけるんですかね。
そうですね、はい、かなり、まあ、何メガ
67,000枚、出力
17.95 メガぐらいじゃなかったかな。
そうですね、弱ですね。
そうですね、それぐらいあれば、まあ、電気も作れるし、まあ、税収も入るし、まあ、市としてはいいでしょうね。
そうですね、あたり、はい、つまりそのなかなか、やはりその農業の問題があって、で、はい、農家の皆さん農地は持っているけれど、はいはいはい、後継ぎの問題とか、
そうですね、
難しい問題があって、こちらに、
ま
あ、
うん、活用できない農地を、農地なりそういう空き地を、まあ、こういうものに活用するっていうのは非常にいいとは思うんですけどね。
うん、まあ、津波のリスクを除けばメガソーラー用地としては理想的だというふうに。
なるほどね、
はい、他に何も障害物がなくて日照がいいと、
はい、
で、砂地土壌で浸透性が高いために雨が降っても排水施設もいらないと。
あ、はい、理想的ですね。もう調整池作るだけで大変ですからね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、
メガソーラーの場合、
こういうところはもうそうなんですよね。やっぱりあの必ずやっぱ開発にやっぱ排水の問題が出てくるので、
はい、
そうするとやっぱりその排水をきちっと、まあ、あの土砂の流出とかないように、まあ、調整池を作りなさいとかいろんな規制がやっぱ入ってくると、そこだけでかなり あの経費コストがかかってきますから、
ね、はい、あ、そういうことなんですね。
そういうことなんですよ。
でこれがうまくいくと工場もその近辺に誘致できるのではないかというところに逆にな発想ですよね。
なるほどね、
うん、場所もいいし電気も安く出しますよと、
調達できるということでね、うん、はい、だからこういうふうに、まあ、地域の住民と協力して、まあ、官民合わせてねこう協力できるところはいいですけど、うん、まあ、一方で、まあ、住民の同意を得ずにこう合意に進めようとすると問題になってきちゃう。
そうですね、
やはりこう、まあ、自然豊富なところでですね、はい、それをまあ無理やりこう木を伐採して山を削ってというようなことになると、やっぱりせっかくのいい太陽光発電、まあ、環境に貢献するべくそのね、導入してほしい太陽光発電が、まあ、逆に環境破壊を呼んでしまうという、そういうのはやはりちょっと
そうですね、
考えやっぱり地域地域 そのバランスを考えながら本来は導入していくべきものだとは思うんですけどね。
そうですね、あの県の中西部って確かに平野がブワーって広がってますから、こういうことはひょっとしたら合ってるのかもしれないですね。
そうですね、でまあ産業も非常に豊富ですから、うん、電力需要も非常にたくさんありますし、
でこれからの農業というのがそのエネルギーに頼ったものっていうのも一つ柱として出てくる可能性があるので、
そうですね、
それを考えた場合にも相性がいいですよね。
そうですね、
うん、新たなあの社会の農業や工業が始まっていく拠点になる可能性は秘めてますよね。
そうですね、
うん、1.5 キロメガソーラーってこれ見ている風景を考えただけでも、
まあまあ、
壮観なものが、
そういうものがこう風景としてこう似合う場所と似合わない場所とありますよ ね、
うん、そうですね。
だから結構最近ほらあのよく工場団地なんかもあの工場の夜景を見に行くツアーとかありますよね。
ありますね、はい、港とかもね、
ああいうものも そう非常にこう、まあ、風景として、うん、あの楽しめるものと、うん、まあ、こう似合わないものとやっぱりありますから、うん、そういったこともやっぱり考えながらね、
うん、難しいところでね、まあ、この辺が、はい、景観形成に関する県の有識者会議でメガソラについての話し合いがあった時にちょっと紛糾したというのね、ニュースも出てました。ね、はい、景観は人と自然が付き合った歴史の結果、はい、メガソーラーは21世紀の社会問題、はい、景観だけでなく県の土地利用計画に再生可能エネルギーをどう入れるかが重要なので、矮小化してまとめることはどうなのかという提案だったようだったんですけ ど、はい、このバランスいつでも難しいですよ ね、人間の文明とその自然との分、ね、バランスみたいな、ね、いつも突きつけられてきますが、はい、ますますそういう時代になってくるのかもしれません。自分のこととして考えないといけないですね。
そうですね、やっぱりせっかく、ね、いい太陽光発電いいものなんで、これをやっぱり皆さん喜ばれて導入しないとあんまり意味がないというのは思いますんでね、うん、やっぱりその辺はやっぱり地域の住民あるいはまあ自治体いろんな方がこう、あ、これ良かったねと思えるような形で導入すべきでしょうね、やっぱね、う
ん、この掛川の地権者の皆さんの声は一度聞いてみたい感じがしますけど ね、
まあ、そうですね、どうやって取りまとめたのかなって、ね、すごいなって思いますね、
思いますよね。そして今の気持ちとね、はいはい、今回も太陽光発電ラジオ講座、もう新しい人類のエネルギーについて広く伺いました。
はい、はい、ありがとうございました。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。